ある出会いがあって、日頃の心にては往生可能でからずと思いてとありますが、日頃の心って言いますのはね、人間が生きる幸せは健康だし、健康問題、あるいはお金だし、物だし、経済だし、そういうものが生きる拠り所である。だけどそういうものによって必ずしも本当の人生が生きることができないと気づかされる。日頃の心にては往生可能でからず、私はちょっと現代語訳して、そういう心では本当の幸せの人生は生きられないと目覚めてと私は訳してるんですけど、なんか健康とかね、お金っていうのはこれはもう私たちが生きる一つの手段。学生諸君見てますとね、あのアルバイトに浮き身を雇して学校を辞めちゃう学生ずいぶんいますね。それはお金が入ってくるから嬉しいんですね。自分が自由に使えるお金、お金は君たちね、僕らが生きる手段だよと、ね、生活するためにどんな綺麗事を言ったって部屋借りてさ、お家賃払わないと出ていかないから綺麗事言えませんが、だけどそれはお金っていうのは僕らが生きていくやっぱり有効な手段なんですね。その手段が今日ではもう完全に目的になってしまってる。学生にね、君ら尊敬にできる人間っている、どういう人尊敬できる、金持ちってみんな言うんですよ。お金持ちが尊敬できないという社会になってきてしまう。いや、そういう社会に私たち大人がひょっとしたらしてしまったのかもしれません。まあ、健康だったらそうじゃないですか。ねえ、もう健康本当に病むっていうことは嫌なことですから。私も実はあまり頑強でないんですが、かなり今無理していろんなことしてますね。ちょっとやっぱり最近体調悪いですね。無理しますから、どうしても悪くなる。でやっぱりそういう記事なんかにどうしても目が行きますよね。皆さんも健康のなんかしてらっしゃる、健康のためなら死んでもいいって人いますよ。あれうまい言葉だと思うんですよ。関西の落語家ですけどね、健康のためなら死んでもいいっていうのはうまい言葉、みんなそういう感じですよ。マラソンがね、ジョギングがいったらみんな走ってるじゃないですか。走ってる、上走ってる死んだ人っているんですからね、随分ですよ。だからあれでね、運動靴って古い言い方ですが、の会社がすごく儲かった、みんな走ってるんですもん。東京なんかね、皇居の周りをね、昼休み12時から1時までね、みんなサラリーマンが死に物狂いで走ってるんですよ。あんな社員は嫌ですね。多分昼から僕は寝てんじゃないかと思うんですよ。健康のためですよ。でもね、東京の皇居の周りなんてものすごく空気悪いですよ。あんなとこ走ったら健康には悪いと思うけど、走ることがいいんだって言うとみんな走るんです。一億一心なんですよ、日本人って。今でもみんなやってるからやる、いいからもみんなやる。だからまあそのあたりをね、僕は今申しましたように、健康のためなら死んでもいいという、そのことをだから問いかけることをしない、ね、皆さんでもどうでしょうかね。皆さん長生きなさりたいですか。僕はあんまりね、長生きして長生きしたくないなと思ってるんですよ。そしたら顧問とか、じゃあ住職いくつぐらいですかと、70ぐらいがいいねって言ったんですよ。そしたらね、70ぐらいいいねって言いましたら、皆さんのそのぐらいが一番いいんですよ。70ぐらいでまだ体力も気力もあってね、うん、である程度のものがあってみんなから惜しまれる、あ、いい重力だったもんねって言われるだけ最高じゃないですか。それがね、まだあの人いたのなんて言われたらちょっとね、悲しすぎるから僕は70って言うんだけど、で僕が70になったらね、四国で言ったけど、お前今年はどって言われたって、もうそれはちょっとそういう話が途中で続いてるものだったとしか思わんでしょ。これはどうしようもないんですよ。私のところは毎回ね、毎月3回法話会やるんですけどね、92のおばあちゃん、東京大学の近くにいらっしゃる方の、毎回皆勤賞ですよ。電車バス乗り継いで、で、律儀な方ですからね、休むときにわざわざ電話くれるんですよ。今日は雪ですから、そんな欠席届けできるね、勤務評価やってるわけじゃないのにね、まあ、律儀な方だから。で、その方が、先月ですよ、私のところの法話終わったら、タクシー呼んで、私の勤務の大学で講座があるから、そこにすぐ参りますって、92歳ですよ。すごいですね。大変私は教えられます。で、法話会終わりますと、必ず長文の手紙くださってね。で、どうしてその方、そんなに熱心に親鸞様の教えを、よりどころにしようとされたかっていうと、78の時に、息子さんが交通事故で、四国で亡くなったんですよ。赴任先な。それからね、息子が自分より先に死ぬなんての考えたこともなかった。まあ、仏法をいただいている私たちは、 まあ感覚としては僕なんかも60過ぎたらもうお互いに皆さん何があったって不思議じゃないですよね、うん、僕そう自分に言い聞かせてるんだけれども、でも現実でそうなったらどうかわかりません。その方は自分の息子が先に死んだと考えられないと思っていたのに亡くなった。もう終生老廃したんですね。で達者な方だから85歳までその息子さんの会社の経理をやっておられて、だけども85からずっと今7年目ですけど もう仏法三昧でいろんなところで自分の生死の問題解決しなければいけない、実はそのことを教えてくれたのが我が息子であるっていうんですから、もうお休みにならない。だから私はどこで果ててもね、それで満足ですと。だから真夏のね、私のあのスクーリングっていうのは5日間大学なんですよ。1時から5時半まで、真夏の8月の20日頃なんでもう解禁ですよ。で私あんまりね、途中で倒れていけないから最寄りの駅まで講義終わると送っててんですけどね。でうちのね、年配の方でナンバー2の88の方、この方は外交官の黒人だった方ですから、この方は主人が70歳で亡くなってから18年で、だから大切なお方がね、愛しい方が亡くなったことによってそんなに素晴らしい人生を生きられる方と、いろいろですね、もうこれから私は何か思い通りにわがままして生きなきゃって人もいらっしゃるでしょうし、大体あの男性が亡くなると女性がひたすら元気で長生きするっていうデータがあるそうですから、まあ、私は女房のためにそれを長寿って言ってるんですけど、まあそういう方に僕は随分出会ってきました。今日最後の絵を聞いていただこうと思ったことでありますけども、富山に参りましたときにある女性が、僕はあの仏法というのはどんなにコンピューターで便利で豊かでそして快適なね時代になりましてもね、人間一人生きるっていうことは皆さんとってつもなく大変なことじゃないでしょうか。私若い頃ね、あの失礼なというか無礼な法話してましたね、考えると年配の方に向かってね、ただ長生きしただけでね、偉くもなんともないですよ。人間はその生き方の中身が大事ですよ、なんて法話してたんですよ。偉そうに。だから今60半ばになるとね、生きてるだけで大変だなっていうことありますよね。本当にそう思います。僕らの健康状態で毎日違うんですもん。日替わりメニューですよ。食堂のね。毎日違いますよ、極端に言う。ああ、明日遅刻だから、毎日気をつけて頑張ろうと、また起きたら体調が優れないとかね、そういうことがありますよね。すると60代半ばでこんなでしょ、個人差ありまして、だけど70、80、90だともう私も生きてらっしゃるだけで私はこの頃ね考え方変わりました。もうそういうことは見ると心は冷めると言わざるを得ないようなね、そこへ持ってきて自分の支えになるような教えに出会ってるか出会ってないかっていうことは随分違いがあるんではないでしょうかね。でその富山のおばあちゃんはあのご年配の女性でしたが大変病弱な方だったらしいです。だから勉強が好きでね、どうしても女学校に行きたい、こうしちゃった。だけどまあ入学試験受けてパスしたんですけれども、なかなかどこもあの健康面で学校を合格させてくれなかったらしい。ただ一校だけ校長先生が優しい方がいてね、じゃあ続けられるまで続けてごらんなさいって言って入学したそうです。そしてしばらくいましたけども、半年ぐらいでやっぱり病気で、まあ、退学なさった。でその時にお母様にね、念仏、富山の念仏者であるお母様にもう恨みつらみを言った、ね、なんでお母さん私をもっと丈夫な体に産んでくれなかったの、そういうことよくありますよね。なんでもっと丈夫な体に私を産んでくれなかったので、結婚しても農家に嫁いだけど農作業は厳しい、なかなかできない、肩身が狭い、やっぱ恨みつらみをねお母さんに言ったらしいですよ。でその時お母さんの答えがいつも同じだったって言うんです。どういう答えかっていうとね、お前人生はねお前の思い通りなんかいかんぞ、そんなこと言われたら余計腹立ちますよね、ごめんね丈夫な子に産んであげたかったのにねっていうのは普通ですけどね、お前人生はお前の思い通りなんか何一ついかんぞ、言われても腹が立って腹が立って仕方なかったとその方おっしゃる。そうでしょうね、わかりますよ。だけどそれ僕はさっきのお叱りなんですね。皆さん今叱られる方、叱ってくれる方を持ってらっしゃる。私は親様がいるときは厳しく叱られました。今僕を叱ってくれる人はほとんどいません。お世辞言ってくれる人は多いですよ。今日のお説教良かったけどね、私 単純だからそんなこと言うと嬉しくなる。叱ってくれて、昔の先輩はね、ナモアミダ仏の説法は如来様のお叱りの言葉であるとおっしゃった。私はお道行から随分聞きました、この言葉。つまりあなたの人生ちょっと健康だとかお金があるとか何だとかかんとか言って、そんな生き方が本当に大丈夫なのというお叱りの言葉だとおっしゃる。僕はこれ忘れることできないお道行からいただいた言葉だ。そのおばあちゃんは我が身の病弱を、ね、お母様に文句を言ったときに、お前の思うようになるようなことに何一つないぞ。そのことが70過ぎてからそのお袋の言葉がよく分かってきたっておっしゃった。それは僕が子供の頃にね、父が僕が高校生の頃、お彼岸お盆お経に行きますよ、ご門徒に。ご法人も行きますでしょ。お宅によりましてはね、私の父に来てもらいたいわけですよ。そういうことありません？住職が来てもらうと大事にされて、住職が来ない、副住職が来るとなんか粗末にされたんではないかと思うらしいんですね。ここではっきり言っておきますと、そういうことないですからご安心ください。でも来てくださると本当に来てくれる場所があるんですよね。で僕は行くでしょ、あこんにちは、ね、お元気ですか、お参りに来ましたという、あ今日はお父さんじゃないんですか。その一言がどれだけ私を傷つけたか本当に嫌ですよ。そんなことだって、そういうコンプレックス持っていくんですから。親父が言ってくれればいいのに、親父さんが言ってくれないから僕が言って、またそうするとね、生きやすい子もんとか生きにくい子もんとか、皆さんみんな生きやすい子もんとでしょ今日はね。そうなの。そうするとね、僕はそれを今と思い出すのを話すると父に言ったんですよ。 お父さん僕はねもうあのうちお経に行きたくない。なんでだ。だって言ってもなんかね視線が冷たい。僕はこんな顔しても結構これ神経質なんですよ、気が小さいですから。視線が冷たいから、あのうちは丸丸さんの家行きたくないって言っただけのうちの親父さんが、ね、同じこと言う。お前の気に入るようなうちばっかりないよ。そうですよね、道理ですよ、全くそうなんです。どこ行ったら、ああ若さん、よこそよこそよこそ、なんてないんですよ。生きることも同じじゃないでしょうか。まあ、そんなことは、で、その結論なんですが、富山のご門徒の方がね、さすがに僕何十年も仏法に出会ったお方だと思う。どんな時代になってもその方がね、今の若いお母さん、子供が育てられない育てられないって当たり前、自分がどう生きようかなんてことを全く考えてもいないのに、そして子供をいいところを勤めさせて、学校に行って勤めさせて、いい結婚させて、そんなことしか考えない、そこで子供なんか育つもんですかということをおっしゃる。これはちょっと恥ずかしい、うちもね、うちも孫もそうなんですよ。寄せばいいのに、だって孫のじいじが私でしょ、じいばあば見たって、ね、息子夫婦見たって大したことないんですから、つまり期待かけたら子供、孫はかわいそうじゃないですか。もうあらぬ期待をかけてるんですよ。で、間違ってこの間、ね、社会科塾でね、100点取っちゃったんですよ。もう舞い上がっちゃって、もう東大に行けるんじゃないですか。そういうことを考えるところに、私の息子夫婦の愚かさがあると私いつも言ってるんですけどね、子供かわいそうですよ。ある力をね、伸ばしてあげましょうよ。だけど、いつどう頑張って、逆立ちの5つしかない子をね、8つ、9つの力を出せって言って、子供を追い込むことによって、僕はこれだけどれだけ若い人をダメにしてるかって見てきましたからね。言葉は悪いけど、エリートとか優秀な人がそういう悲しいことを起こすことが、系統的には非常に多いですね。全部というんじゃない。だからそれは間違ってるとは言いません。そういうことをこう考えましたときにね、